私たちが現在ウィーン古典派と呼んでいるもの、それは音楽様式の一つの革命であり、また音楽史全般の中でも最も重要な一時代を作ったものです。それは年代では1780年頃から1830年頃にかけて、また代表的な音楽家といえばヨーゼフ・ハイドン、ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト、ルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーベンが挙げられます。それ以前の作曲家といえば、神か、またはそれぞれの支配者のために作曲し、それに応じて作曲される音楽は、調整、和音、旋律によって世界の永遠な秩序を表現するという課題を負っていました。ウィーン古典派の音楽家は、これらすべてを根底から打ち壊していきました。彼らの音楽は幅広い聴衆のために作曲され、世界秩序に思いを馳せる代わりに、これら聴衆との対話に向かっていきます。これ以来、作曲家のようないわゆる音楽の専門家にとって、専門知識以上に音楽的な想像力と感情の表現力が重要なものとなってきます。ウィーン古典派の音楽家たちは、声楽曲に対する器楽曲の価値を大きく引き上げたばかりでなく、作曲家個人の主張というものを一般に認めさせました。バロック時代には、組曲の楽章を取り替えたり、オペラによそのアリアを持ってきたりというのは当たり前のことでしたが、このように何のこだわりもない芸術作品というものが、今日ではほとんど考えられなくなってしまったのは、このウィーン古典派時代に由来するものなのです。ヨーゼフ・ハイドンが生前住んでいた4軒の家です。この4軒はすべてが現存しています。一番上がハイドンの生まれた家で、ニーダー・エステライヒ州の東部にあるローラウという町にあります。その町にあったハラッハ伯爵の宮殿で、ハイドンの両親は召使いとして働いていました。低い身分にもかかわらず、その音楽的な高い才能は、すでに幼い頃から人々の認めるものとなり、シュテファン大聖堂の少年合唱団員としてウィーンにやってきます。2番目の家は、ウィーンのミハエル広場にあります。教会に巣くうネズミのようにみすぼらしかった若いハイドンは、この家の屋根裏の小部屋を間借りします。しかしその家の階下には上流階級の住まいがありました。ハプスブルグ家の宮廷詩人で、オペラの台本作者として国際的に知られていたピエトロ・メタスタシオ。中でもエステルハージ公爵夫人は、ハイドンに大きな援助の手を差し伸べ、この夫人の子息たちのもとで、ハイドンはほどなくして宮廷楽長の職を得ることになります。これは当時の音楽家の誰もが夢にまで見るような地位でした。3番目の建物がアイゼンシュタットにあるエステルハージ家の宮殿です。宮中の人々は、アイゼンシュタットとノイズイドラー湖の南にある町、エスターハーザを行き来していました。ハイドンはエステルハージ家に仕えていた30年間に国際的な名声を獲得していきます。最後がハイドン自身の所有した家です。現在のウィーンロック、グンペンドルフに建っています。作曲家として大成し、富を得た後、ハイドンは老後を過ごすためにこの家を購入しました。
ヨーゼフ・ハイドンの音楽は、彼の同時代人にとって革命的とも思われるものでした。ハイドンの生まれたのは1732年で、ウィーン古典派を代表する最初の作曲家です。ハイドンは104曲という、驚くべき量の交響曲を書きましたが、それ以外にも教会音楽と膨大な量の室内楽曲を作りました。 中でもバリトンという弦楽器のために126の三重奏曲を書きましたが、この楽器は使えていたエステルハージ家の公爵ニコラウスが好んで演奏していたものです。その他、ハイドンは22のオペラを作曲しましたが、その半数は有名なエスターハーザーオペラ劇場で初演されました。ショーケースの中に展示されているのは、ハイドンの最後の作品のスケッチで、83ある弦楽40奏曲の最後の曲ですが、この作品は未完成に終わりました。以降、亡くなるまでの6年間はほとんど作曲活動をせず、ハイドンは当時使っていた名刺に次のような一文を印刷させていました。
私の力はすべて失せた。私は老い、そして弱い。
エステルハジ家の宮廷作曲家として、ハイドンは国際的な名声を獲得しました。そして公爵のための膨大なノルマをこなす傍ら、スペイン、フランスやイタリアからの注文に応じる時間と力を蓄えていました。1791年にエステルハージ家を退職し、自由の身になります。それは新しい公爵が音楽に大した興味を示さなかったからですが、ハイドンはすぐに長期間の演奏旅行のため、イギリスに旅立ちます。そして、瞬く間にロンドン音楽界のスターとなったハイドンは、同時に大きな富をも手に入れます。3年後に再び、数ヶ月にわたってロンドンに滞在しますが、ずっとその場に留まる決心はつきませんでした。結局、一匹のオウムを連れてウィーンに帰ってきましたが、この部屋の中央、ショーケースの間にある泊まり木の剥製がそのオウムです。この鳥は、パパ、ハイドン、ということができたそうです。